크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田祐介です。
はい、ポッドキャスト総研第8回始まりました。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、いきなり冒頭からどうでもいい話をするんですけど、はい、志田さんと私がですね、この収録時点で、うん、ちょうど前日にですね、はい、お酒飲んでたんですよ。
そうなんですよね。
はい。
うん、
で、まあ、昔、なんでしょうかね、一緒にプロジェクトをやった幻冬舎の箕輪さんも含めて、
はいはいはい、
楽しくお酒を飲んでいたんですけど、
うん、
すごいですね、なんかこの二日酔いで、この、なんていうか、収録をするっていう、この久々の感じを今、味わってます、
ね。いや、そうなんですよ。だから、まあ、もちろんね、コロナで早い時間にあれしたんですけれども、はい、とはいえ、まあ、結構楽しく飲んだのもあって、で、だから、はい、飲み会はリアルでやって、こう収録はリモートでするっていう感じで、僕と野村さんは今、対峙してるわけですけれども、はい、
そうなんですよ。
若干お酒残ってるなって感じがするかもしれない。
そうなんですよ、うん、互いにこうオンラインで画面が見えたときに、なんか、顔むくんでんなみたいな、
そうね、そうですね、
感じがありまして、
うん、
はい、すみません、まあ、ただそういった中でも、こういうポッドキャストはちゃんと楽しく話していきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。
はい
はい。で、今日はですね、話題としては、うん、YouTube が、ポッドキャスターに動画作成のために30万ドルの助成金を出しているという報道っていう記事を、
ほうほうほう、
取り上げたいと思います。これ、第一報がですね、日本版だと、エンガジェットさんが報道していまして、もともとは、まあ、ブルームバーグの報道なんですかね。
そうですね。
はい。
うん、
海外、アメリカで。
はいはいはい。
で、この記事によると、YouTube が、まあ、結構、ポッドキャストにですね、こう注目というか本格的に参入するんじゃないかっていう予測が出ていまして、
うん、
で現状ポッドキャスト制作者に最大5万ドルだから500万円ですね、
うん、
500万円強、
うん、
でポッドキャストネットワーク、ポッドキャストネットワークってまあ私のクロニクルも一応ネットワークのうちの一つなんですけど、
なるほどなるほど、
まあ制作会社のことです、
うんうん、いくつかの番組持ってるという、
そうですそうです、うん、はい、まあ、一番でかいのはギムレットメディアさんとか
ですけど、はいはいはいはい、
ね、ネットワークに最大30万ドルの助成金を提供しているということで、で、なんていうか、この記事見ていてもそうだし、まあ私も最近ちらほら見るなと思ったんですけど、もともとポッドキャストなんですけど、
はい、
それに、まあちょっとした絵をつけたり、
そうですね、
もしくは収録の様子をこう動画に収めて、うん、YouTube として配信しているプレイヤーさんも結構いらっしゃるんです
よ。いますね。うん。
はい。で、まあ日本で言うと、まあこの、なんていうか番組の話題に上がってきた、まあ、例えばゆる言語学ラジオさんとか、あれもともと YouTube ですかね、あれは。
そうですね、 YouTube で収録風景も流してるってことですよね、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、古典ラジオさんも YouTube で収録風景流してますし、うんうん、あとケビンの英会話っていう、まあ、非常にこう面白 い、
はいはいはい、
Spotify の上の方にいる番組はあるんですけど、
うん、
まあ、それなんかもずっと YouTube やってるんですよ、だから結構そのポッドキャストと YouTube っていうのを両方配信しているプレイヤーさんがいるにはいるっていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、その垣根っていうのがだんだんとこう溶けてきたのかなっていうような感じでして、
うん、
で、まあ我々も結構ここ悩ましいところなんですけど、
はい、
ポッドキャスト用に作ると、
うん、
そもそも絵がないじゃないですか。
そうですね。
ですよね。
うん、
そう。で、それを、なんかまあ静止画だとしても、やっぱ多少はちょっと字幕を用意しなきゃいけないかなとか、
はいはいはい、
じゃあ動画として収録風景を撮るんだったら、うん、まあ、それなりにいいカメラ用意しなきゃいけないかなとか、結構そういう変数が増えるんですよね。
そうですね。
動画にしちゃうと。うん、そう。ただやっぱりこう YouTube の圧倒的な数の、圧倒的なこうリスナー数というか、そのユーザー数っていうのは、
はいはいはい、
やっぱりこう結構魅力的だなと思って。
そうですね。うん。
はい。で、結構ここ悩ましい問題なんですけど、まあ、今回、このアメリカでは YouTube がそういうその、ポッドキャスターに対して、まあ、こう動画化に関するこ
う
費用をこ
う
助成金としてこう出しているっていうことなんですよね。
なるほど。
で、まあ、記事によると、まあ、Google はまだそのこの件に関してコメントを控えてるそうなんですけど、
うんうんうん、
ただまあ、この YouTube がポッドキャストに結構ちゃんとやりに来るっていう状況証拠はいくつかあって、
はいはいはいはい。
まあ、2021年には、こう、ポッドキャスト責任者という方が任命されて、
ほう、
カイ・チュック氏という方らしいんですけど、
うんうんうん、
なんかこの方は割とこう、長年 YouTube の幹部を務めている、まあ、結構重要プレイヤーらしいんですね。
なるほど。
なんで、こう、重要プレイヤーが、こう、ポッドキャスト責任者として、こう、一気に乗り込んでくるんじゃないかみたいな話があったりとかですね。
ほうほうほう。
あとですね、もともと YouTube って、バックグラウンド再生とか、音声だけの再生って、有料版にならないと使えなかったんですよね。
プレミアメンバー。
はい、プレミアメンバー。なんですけど、カナダでは、
プレミアムメンバー以外にもこうバックグラウンド再生の機能を解禁したらしいんですよ。
へえ、そうなんだ、知らなかった、
うん、そうへえって思ったんですけど、
うんうん、
まあ、だからそれはまあ要はこう耳だけで聞く人をこう取り込もうとしてるんじゃないかっていうまあ分析が記事ではなされていますね。
なるほど。
ということでまあどうなんですかね、このポッドキャストにこう映像をつける動きというか、まああとはそのそもそも映像プラットフォームでこうポッドキャストを流していくっていう動きが今後広まっていくのかどうかって話なんですけど、シダさん思うことあります？
なんかこれいくつかのなんかこれまあもちろん正式なあの Google の発表がないですし、まあ、はい、あったとしてもそのなんでしょう、真意というのは分から推測になってしまうかもしれないです。いくつか切り口あるかなと思っていて、
はいはい、
まずは単純にもしかしたらその世界的に有名なポッドキャスターみたいなのがもう生まれてきていて、
はい、
で、
そうですね、
彼らの逆に言うと音はまあ彼らがいろんな配信を持ってるんですけど、
はい、
映像というのが特にまだどっかにも、まあ、Spotify は 今ビデオポッドキャストでやってますけど、そこにやってないんであれば、はいはいはい、うん、要はそれなりに、そこに顧客のいるポッドキャスターを YouTube もしっかりと誘致したいと考えたのかと。
は
い、で、以前の回でも言いましたけど、やっぱり耳で音声コンテンツでつながってるファンとかってエンゲージメントが高かったりするので、
はいはい、
そこを YouTube 側もちゃんとこうなんか引き寄せていきたいのかなっていう意図なのかなとも思いつつ、それが一つで、で、もう一個がなんか逆にもしかしたらそういう人たちが YouTuber になっていくんじゃないんですけれども、なんか本当に垣根が分かんなくなってきてるなとも思っていて、
は
い
は
い
は
い、なんかその、じゃあポッドキャスターが、とそのビデオポッドキャストみたいなの始めつつもやっていくと、やっぱり映像表現をしだすわけですよね。はい、今までがそれがコストとかまあ手間の問題。ただ手間って言っても実は制作時間は同じだったりするんで、まあ、
はいはいはい、
動画も音も撮れた方がいいよねっていう考え方もあるわけですよ。そんなにコスト高くないと。で、それでやってみたところ、うんうん、なんか初めポッドキャストだったんですけど、結局 YouTube で動画を出して、で、そうすると、見てください、この、カバン。あ、そうか、ごめんなさい、ポッドキャストの人はわかんないですけど、みたいな表現をしだすようになるような気もするんですよね。
はいはいはい。
で、実際今、その、実際両方やってる番組とかでそういうことよく聞くんですよ。
はいはいはい。
ってなっていくと、なんか、これはわかんないんだけど、うんうん、なんか、意外とポッドキャスターとして YouTube を始めて、もし YouTube で回り出しちゃったら、
はい、
なんか YouTuber メインのポッドキャスターになっていくような人もいるんじゃないかなと。
はいはいはい、はい、
うん。だから、その音声コンテンツを取り込みたいのか、もしくは、YouTuber の卵的にポッドキャスターを取りに来てんのか、みたいな、
うん、
いろんなこうなんか想像ができるなと。
確かに
そうですね。そもそもその垣根ってなんだろうなっていう気も、しだしてくるなっていう気がしました。
は
い
は
い
は
い、
そうなんですよね。なんか、まあ、すべては YouTube のプラットフォームに集約されるのかみたいな説もあったりしますもんね。
そうなんですよ。で、確かにまあ、バックグラウンド再生ができることで、で、僕、
はいはいはい、
僕なんかYouTube プレミアムメンバーじゃないですけど、
うん、
まあ、映像を流しながらポケットに入れてバックグラウンド再生、なんていうんですか、はい、普通に聞いてたりはするし、パソコンだったら。
私もよくやってますよ。
そう。まあ、他のアプリは触れないけど、別に他の作業をパソコンでしてるときはそれでよかったりするじゃないですか。はいはい、
そうですね。
はい、だから、要はプレミアムメンバー以外にも、相当音だけで楽しんでる人って多いはずなんですよね。
うんうん、
うん、だからここどうなっていくのかなみたいな。
そうですよね。
すごくね、うんうんうん、気になる動きというか。
はい、わかります。
で、ただなんか今なんかね、コンテンツの雰囲気って、
はいはいはい。
なんかそのプラットフォームに依存してるような気もしなくないので、
うんうんうん、
まあそれも一概に言えないのか、そのまあ、YouTube はちょっとデカすぎるんであれですけど、
はいはい、
とはいえ YouTuber って想像した人と TikToker って想像した人と、
はい、
ポッドキャスターって想像する人とのペルソナみたいなのを仮に思い浮かべてみたら、うんうんうん、ちょっとやっぱりね、着てるファッションとか雰囲気違うと思うんですよ、皆さん頭の中で。
そうですね、確かに。
そうそう。で、なんかね、それがどう混ざっていくのかみたいなのは、うんうんうん、すごい僕も気になっているし、
はい、
まあただ、それぞれが結局見るコンテンツに最適化されているフィルターバブルみたいなのが働いちゃうので、
うんうん、
まあ一概にその僕の頭に浮かべた TikToker と野村さんが頭に浮かべた TikToker って違うかもしれないんですけどね。
はいはいはい。
うん、ただそのなんかメディアの境界線みたいなのがなくなっていく中で、
うん
うんうん、でも僕はすいません、いろいろ話しましたけど、なんかこの流れは進むかなと思っていて、僕も別でやってる欲望の SNS っていうポッドキャストもちょこちょこ更新してるんですけど、
うん、
そっちでは実はもうズームで収録した動画をとりあえず YouTube に流してるんですよ。
そうですよね。
そう。
やってますよね。
やってるんですよ。で、別にそれはもう正直 YouTube から見たらズームそのままじゃんだから、ま
あ、はいはいはい、
クオリティは高くないんだけど、でも別に流さないよりは流した方がいいじゃんぐらいの感じで、編集せず出してたりする、うんうん、 するんですね、
はいは
い、
うんうんうん、
だからそういう意味で言うとやっぱりポッドキャスターのが動画配信するっていう流れはまあ一緒の時間だし撮るのはみたいな感じでこういうグランツというか助成金もあったりしたら進んでいくような気もしなくはないですね。
そうですね、うん、いやちょっと一回やってみますかね美容ポッドキャスト
ね。
あのなんていうかその結構私あのなんていうか顔出しというか抵抗あるんですよ。
いやでもねそうなんですよね。
まあでもなんかね、まあ、一回ものは試しにやってみてもいいかもしれないですね。
一回ねそういうのをやってみる手はあるかもしれないし、ただそうです、ね、はい、なんかやっぱりとはいえごめんなさい僕ちょっと今日二日酔いなんで、はい、理論もごちゃごちゃになってますけど正直、
はいはいはい、
ただなんか、はい、とはいえポッドキャストと YouTube ってやっぱり体験価値違うよなっていう思いもあるんですよ。
うーん、ね、そうですね、そんな気が
します、ね、だからなんか映像をつけることで損なわれるようなものもあるか、はい、僕らが出してコンテンツが何か変容してしまうかもしれないとか考えると、う
ん、はいはい、
どっちなんだろうなっていう、うん、そうですね、映像が見れてしまうこと、うん、
はい、まあ引き算のね価値っていうのもありますからね。
そうなんですよ。だからまあ、はい、難しいですね。ラジオ局さんとかポッドキャストじゃないですけど、うんうんうん、まあもちろん YouTube やってたりとかいろいろ映像配信もしてますけれども。
はいはい、
基本的にはやっぱり音をメインに置いてるじゃないですか。
そうですね、
で、うん、別に多分やろうと思えばラジオ局ってずっと YouTube で例えば24時間スタジオ流しとこできたと思うんですよね。
はいはいはいはいはい、
うん、でそこに広告載っけるも可能性あったと思うんですけど、もしくはラジコの中では映像付きですってできるはずなんですよ。しかも有名人とかいっぱいタレントさん出てるし、はいはい、
そうですね、
でもねなんかねそれをそこまで踏み切ってないことに何があるのかなっていうことをなんかいろいろ考えちゃいましたね、
う
ん、
そうですね、はい。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにこの番組はしだら野村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップしています。畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアのお話もしていますのでぜひそちらもお聞きください。またオーディブルではですねみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えをしていく番組も配信していますのでそちらも合わせてお聞きください。この番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。